はい、5月9日木曜日11時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。はい、バーッタバタのお忙しのともきと、秋山と新垣はいないんかいということでございます。今日2人いないということで、2人がいないのはですね、今週末もあさってからですね、あさって土曜日の11日から始まる劇団オゼリトルボックスボール18、9人のもう今絶賛ゲネプロ、演劇でいうリハーサルですね、ゲネプロを昨日おとといぐらいから小屋入りして準備していろいろやっている中で、今日それこそ僕はこのラジオ終わりでメカルベース行って、会場のメカルベース行って、そこでゲネプロを今からやるんですけど、それのこの仕込みとか準備、ゲネプロに向けてのがちょっと間に合ってないということで、総合演出の新垣真也と、もう制作全般いろいろバタバタ動いてる秋山ひとみは今日はそっちに集中するということでお休みということで、今回はピンチヒッターでこの方が来てくれてます。
どうも、甘い時間はいかがですかでおなじみのモンブラン武藤です。よろしくお願いします。
モンブランです。武藤さんです。
どうもありがとうございます。
2回目ですね。
2回目なんですけどね。
ありがとうございます。
9人王には呼ばれないのにピンチヒッターには呼ばれるんですよ。
9人王にはね、呼ばれませんでしたけど、木曜おりちゃんには呼ばれるということでございます。
でもね、大好きなおりちゃんの回ですからね、木曜日は
今ね、でも月曜日もされてますけど、
いやもうありがたいことにね、
よろしくお願いします。あの、僕タトゥーも入れました、
ね、いやすごいよな本当あなた何にでもなれるね何でもできるし、また
さっきね、だからもう髪下ろしてひげもこの生やして、役作りでね、もう僕そのだから初日、あさっての初日にもう出番なので、
は
あ
は
あ
は
あ、それの準備で、で僕先週、先々週か、あの4月のライブ、
うん、
オリジンライブの時に、
はいはい
はい、あの顎のひげはいつもずっと残ってたんですけど、それも全剃りしてたんですよ。
あ、そうだったっけ。
はい、それのライブの前日にちょっとあるコマーシャルの姿勢があって、それでちょっとひげ全部剃れますかって言われて、俺役作りでひげ伸ばせって言われてるんだけどなと思って2週間で伸びるんかなって一応思ってたんですけど、まあ、なんとかここまで、そのライブの前日の金曜日に剃って、そこから2週間今
ま、すごいね。
で伸びました。なんとか。本当はもっと伸
ばした。ひげも自由自在に操れるんだもん。
いやいや、本当に何もせず伸ばしてるんだけど。普段ちゃんと剃ってるんですよ。
でも本当バタバタでしょ今も。
めちゃくちゃバタバタですね。いやー、ゴールデンウィークもありましたけど、
うん、
ほぼほぼゴールデンウィークも何もしてないです、
ね。ああ。
私ハーリーも行けなかったですし。もうこの小屋入りがあって、そこでその仕込みだったりいろいろ。
はいはいはい。
そのゲネプロに向けて、リハーサルに向けてのこう準備をして、
いやすごいね。
ゲネプロが終わればもう本番を待つ。
俺も役者さんとおしゃべりしてるさ、もうだって。
いやいや、そんな全然僕なんて。
いやいやいや。な。すごい、9人のな。
9人のがね、もうまあ5日から動き出したのは去年の12月にこの配役を決定する生配信みたいなのをやって、で
うん、
まあ、9人の作家がもうガチで、
はいはいはい、
生配信のやってる最中にこの
ドラフトというか、
はい、ドラフトというかもう本当にくじ引きです。僕は役者4人使いたいので 4枚取ります。で、
そんな感じなんだ。封
筒の中に誰って書いてるのを知らずに取って、本当にキャストもくじ引きで決まってみたいな。
はあはあはあはあはあ。
でそっから、大体みんな2月ぐらいから、2月3月ぐらいから稽古が始まったのかな、うん。2月に最初やってたとこはやってたと思うんです
けど、
3月の中旬ぐらいには1回この全体のどういう作品があるかを総合演出の新垣真也さんが見たいっていうなんか投資みたいなのをやるから、
はいはいはいはい、
みんなそれまでにまあ稽古をやってくださいねなの
か、うん、みんなはみんなのもの見れたのこれ。
いや、それもだからその9作品あるんで、
はい、
もうスケジュールも全部合わせることはできないので、もうこの人この人この日に投資をやりますと、
あ、
僕ここはダメだけどここ行けますみたいなの
が
バラバラで、
はいはい
はい、僕はだからもう9チーム中で自分たちのチーム減らしたら8チーム中、もうあと2つ分ぐらいしか見れてないんです。
ああそう、
はい、もうでもこのまあ9人のっていうやつが企画の趣旨としてが、まずそのキャストをもう 作家9人の作家、
はいはいはい、
だから9人 の, その作家の脳みその中はどうなってるのかみたいな、うん、あれで、キャストを決めるのはくじ引きです、うんうんうんうん、で全員にルールとして与えられたのが、だから言ったさで始まる脚本、
はいはいはい、
で最後のセリフは、コーヒーでもどうぞで終わるっていう、
これが共通項なんだよね。だから
この9人の作家に与えられた共通のルールで、くじ引きで選ばれたこのキャストで、同じセリフと同じセリフで終わる、
うん、
あとはもう中身がどう変化していくか、
はいはいはいはい、
作家によってやっぱ全然違うだろうしとかを、やる。で20分で1作完結させてくる、
うん、あ20分なんだ。
20分です。
お
それが9作品ある。
うーん、
こんなに違うかねと、この作家によって。
やっぱり
いやもう全然違う。
あ、やっぱそうなんだ。
びっくりしましたもん。だからうわこの企画面白いなって初めてその投資の時に。でまあその投資自体はどういう作品で、うん、だからこの順番とかチームを3つに分けるから、
はいはいはい、
A チーム、B チーム、C チームでそれぞれ3作品ずつ上映すると
1週間で、
でそれのチーム分けであんまりこのやっぱ似たようなジャンルとかのやつが被らないように内容を知りたいから、う
んはいはい、
総合演出が見せてくださいっていう投資だった
んです。あー、なるほどね。
一応最悪その時はみんなもう台本持ちながらやってもいいよみたいな感じだったんですけど、
はいはい、
僕らチーム、FEC の太田明さん、
う
ん、
あーはいはいはい、
パラダイスアラナイの、
うん、
が脚本してるやつのチームなんですよ僕が。アキラさんが、その投資までの間で 2,3 回稽古できるなみたいなスケジュールで、
はいはいはい、
で集まってじゃあやろうってなって僕らは3月の頭ぐらいから集まって稽古始めたんですけど、
うん、
台本くれなかったんですよ。
お
全部、じゃあ頭から、
はい、
それぞれにあなたは何々の人、あなたは何々の人、あなたは何々の人、ともきは何々ね、
うん、
じゃあ、最初のセリフのだから言ったさはあなた、
はいはいはい、
その次のセリフは、なんとかかんとかかんとかはあなた、でも口頭で全部、伝えていって、じゃあ、とりあえず区切りのいいここまで今伝えたんでやりましょう。いや無理です。
いやいやすごいやり方だね。また
もう台本だから一切も
らない。今でも
あで、その投資やるまでの 2,3 回の稽古までマジで台本くれなくてずっともうそれ
すごいな。
じゃあ次のセリフはこれね、で繰り返して言う、次のセリフはあなたこれね、繰り返して言う、
うん、
を、10分ぐらいこのセリフを伝える時間があって、その後一回やってみるっていう投資があって、
あきらさん自体はもうセリフはもう
台本
持ってるんだ。
持ってるんですけど、あげないって言われてて、っていうのをそうずっとやってて、
面白いな。またそれも
だからその投資を3月の末ぐらいにやった時に、他のチームはみんなもうその投資の日の早い時間に集まって初めて台本もらって、
はいはいはい、
この投資をやる前にこのキャストで読み合わせだけして、あ、なるほどこういう流れなんですね、じゃああとは投資で持ちながらやってくださいだったんですよ、
うん、
他のチーム全部、はい、僕らチームだけもう全く台本なしで頭からやって、もう台本入れたんですかっていう感じで、
いやいやすごい
入れざるを得なかったというかみたいなで、まあその投資が終わってから、じゃあ台本渡します、いや今って、まあ、一応もうでも入ってるからもう、
はいはいはい、
あとは変更になったとこを書き直したりとかのための台本はありましたけど、いやでもそういう、
いやなんかすごいね、
新鮮なやり方も面白いですし、
なんか逆に覚えやすいというか、覚えざるざるをざるを得ない
覚えざるを得ないです、はい、そうなんですよ。
へ、
まあまあなんかでも、お笑いでやってるとそんなことよくあるんで、
あ、だから友樹はそこら辺ね、あのうまいというか、
はい、いやまあまあいろいろ
早いさ、セリフ入れるのも、
はい、
だから
なんとなく僕は平気だったんですけど、ただやっぱ僕がその元々は芸人をやってる人でその演劇には出してもらえますけど、
はいはいはい、
もう一緒にやる人たちはみんな普通の役者だから、
あ、役者さんたちね、
本がないってどういうことですかもう戸惑いしかないし、そんなことやったことないみたいな人たちだったから、すごい恐れおののいてましたけど、
そうだよな、
なんとかやればできるでしょっていうアキラさんの感じも一応本当にできたってみんなびっくりしてましたけど
これができるからまずすごいな。
そういう意味でもいろいろやってきたやつが今週末あるので、まあ、でもありがたいことに、通常公演だから A パターン B パターン C パターン、
はい、
3 3作品ずつ、
うん、
でトータル9作品あるんですけど、はいはい、それを11日の土曜日から18日の土曜日までの1週間、うん、はいはいはい、ロングランで、各パターン A パターン B パターン C パターンは2回公演ずつやるんです、
うん、2回公演ずつ、
はい
はい、
僕が出る A パターンは11日の初日と13日の月曜日、
はいはい、
で12日の昼夜で BC やって、
はいはいはい、
火水で BC でそれぞれ 2回ずつやって、うん、木曜日だけこの休演日としてお休みになるんですけど、はいはいはい、その日でもうこのそれぞれの2回公演のアンケートを集計した上位3作品を集計して決めて、それのリハーサルとかをあの木曜日にやってで金土で千秋楽その上位3作品だけアンコール上映するっていう、
そういうことなんだ。
そういうことです。だから上位3作品に残らなければ僕らは11日と13日でも終わりなんです、
う
ん、
あ、なるほどね。
上位に残れれば17、18もまた舞台でできますけど、
どっちで、どっちがいいんだろう、まあ、残らんで他の見るのもありだしね。
まあそうですね、まあ、でもだからその通常公演の2回公演の時のに見に行けば別に、
うん、ああそうかそうかそうかそうか、
だからその僕はだから残れても残れなくても17日18日は一応現場には行こうかなとは思ってます。
秋山さんはまた B パターンなんだ。
はい、 B パターンに出る人でもあるんです。
出る人ね。
荒垣慎也さんは今回全く出演はないんですけど、もともとだからあの劇団大勢のリトルボックスで日付変更戦という、う
ん、ああ聞いたことある、
あの年末11月の末ぐらいから12月の中旬ぐらいまでの2週間ロングラン公演でほぼ毎日公演してますみたいなやつをやってて、それはもうたくさんこの9人どころじゃない作家がいっぱいいて、作家が 14、5名ぐらいいて、作品自体は60作品ぐらいあって、
はいはいはい、
まあ、もっと短い20分とかじゃもっと短い10分以内の作品を1日10本、うん、でパターン分けして6パターンぐらいに分けて、それをその2週間の間で、
だからこれもすごいね、またね、
はい、大勢がやってて、これも結構この沖縄県内の演劇界に一石を投じた、
一石を投じ、はい、いや投じてるよ
結構。だから僕はその日付変更戦っていうロングラン公演のこの立ち上げの時から出させていただいて、
はいはい、
6年連続ぐらい出させてもらってたんですけど、あれはあれでめちゃくちゃ大変だったんで、今回のやつはまだ大丈夫、
まだ大丈夫、
はい、ただコロナでこの日付もできなくなって、
うん、
でそこからこの日付をまたやってほしいっていうお声はめっちゃくちゃあるんですけど、それはちょっと今まだ準備が整ってなかったりするので、まずはじゃあこの9人のでまあ、似たような1週間のロングラン このアンケートの上位3作品のアンコール上映っていう日付でやったような感じのやつをまた仕掛けたという深夜の手腕が、試されるやつですね。
見に行きたいな。でも
そうなんですよ、まあね、だから立ち見とかでも見れるのかどうか、だからありがたいことに日付を見に来てくれたりしてた方とかがやっぱ多かったりするので、
うん、
もう現段階で、ABC パターンの、
はい、
この2回公演する通常公演に関してはほぼキャンセル待ちです。
うわすごいな、
はい、
だってこれチケット2500円だよ。
2500円です。1回2500円。
すごいな。
で一応3回見れる投資券みたいな7000円ぐらいであるんですけど、
あ本当だ、3回チケットある、
お得になるんですけど、それで買って ABC 全部見るとかもうすでに予約の方では結構いるので、だ日付の時からその投資券みたいなのはやってて、
へえ、
そのシステムを踏襲してるというか、いやだから久しぶりだし楽しみだし、いやそれのヒゲだし髪だしタトゥーだしみたいなこれがね、
ちょっとね、
何役の何の活動かは分からないで、今日ちょっと僕この後リハーサルというかゲネプロがあるから、それまでにこれがちゃんとできるかを試しでさっき事務所で作って貼ってきたんですよ。
楽しみだな。なんだこの炎だよねこのタトゥー、
はい、炎です、
炎のタトゥーね、
煉獄さんなのか僕が
何なんだろう、
だから何
めちゃくちゃ楽しみだ、興味がある
それはちょっとまあちょっとしたネタバレになっちゃう
の
でないですけど、まあ
配信とかはないんだっけ。
ないですね、
配信がないんだ。
劇場だけですねこれは。 ぜひ見に来ていただいてというやつです。だから、通常公演はほぼキャンセル待ちなんですけど、うん、17、18 の, そのアンコール上映に関してはまだまだ予約一応空いてるんですよ。
あ、そうなんだ。
だから何が残るか分からんから、ね、2公演全部終わるまで。
確かにね、
やっぱりアンコールも行きたいけど何が残るか分からんから撮ってないみたいなしてるけど、もうこれ1公演終わったあたりぐらいから、
うん、
ここもめちゃくちゃ殺到するんで、できればもう空いてる今のうちに、
もう先に撮っといた方がいいんだ。
だってもう結局見れなくても ABC パターン、
うん、
それの見に来たお客さんの皆様がもう書いたアンケートで集計した良かったと思われた上位3作品が見れるから間違いはないんです
、
は
い
は
いはい、間違いないね。
だから17、18はもう今空いてるうちにもう予約入れた方がいいですね。
ちょっと行こうかな17。
ぜひぜひ、
うん、
チケットの予約ももちろん、知っていただきたいんですけど、
うん、
この日に行きますと、
はいはいはい、
っていう席の予約をしていただかないといけなくて今回、っていうのもこの劇場が、50から60席ぐらいしか用意できないので、もう席が埋まり次第チケットの販売も止めちゃったりするんで、予約が入り次第、
あ、
だからもうこの日に行きますで席の予約までしないとっていう感じです。だからチケットは買っといて、
はい、
この日行こうって思ってても、
なるほどね、
席予約をしてなければ、
してないと、
はい、もう埋まって入れないですとかもあるので、
あ、
それは席の予約もお願いしますってやつ、はい、
ぜひ皆さんも
17、18しか来
ない、はい、17、18行きましょう。
キャンセル待ちだから、キャンセル待ちも、当日席を増やせるのかは全部仕込み舞台の作って椅子足せるかなとかを様子見てからじゃないと、
はいはいはい、
分からないので。
メカルベースだった、
メカルベースですね、
メカルベースですね、
浦添のパイプラインの入り口のところ、
ああ、
マカビなのかメカルか、もうそれこそ元成とかがあると、
あ、なるほど、
チルリかな、
はい、
っていう居酒屋が向かい道向かいにあって、うん、その道向かいの下に下っていく、
は
あ
はあ、
小坂っていうか、まあ、坂、ちっちゃい坂を下っていったとこにある劇場ですね。
しゃあ、ちょっとね、行けるように行ってみよう俺も。
いや、まあ、でも忙しいですけどね、みんな今めちゃくちゃ忙しそうでしたね。ラジオ前も
さっきね、
そう、俺もそのね、この事務所行ってこれやったりとか忙しいって言ってたけど、一番忙しそうでした。
いやいや、忙しくない、トモキに比べたら全然だよ。
いやいや、もうめちゃくちゃ電話来てるし、今ラジオ始まってからも電話来てたし。
いやいや、俺なんてね、あの代々木のイベントに、
はい、
あのオリオンビールを150ケース船便で送るのは、はい、明日なんだよねってお客さんに急に言われただけだから別に。
いや、それ大変でしょ。だから来週末、それこそ17、18ぐらいに代々木である沖縄祭りのためのオリオンビールの150ケース
でしょ。そう、150ケース、
それ発注するの忘れてたっつって連絡来て
来て
前日に。
いや、もう大変。まあでも落ち着いたからもう。
あ、本当ですか、
はい、うまくいきました。
あ、本当ですか。
はい、よかった。
あ、よかった。いや、大変だ。まあね、オリジンから言ったノーブレキさんが、あゆみさんたちが、
あ、
沖縄
そうなんだ、
はい、出演があるんで、
歩夢も忙しいんじゃない、もう今撮っても。
いや、めちゃくちゃ忙しいと思いますよ、このゴールデンウィーク前から。
お
ロケあったり CM 撮影あったり、ね、
家島行ったり
MC やって、帰ってきたらアクターズのイベントの MC やり、
はいはいはいはい、
で、ゴールデンウィークももう明ける6、火曜日か、
うん、
こっちラジオして終わり で昨日はテレビの
とか、あ、生放送か、
生放送があって、
はいはいはい、
忙しそうです。会ってないですもん僕、このゴールデンウィークアイムさんに。
すごいね、
1週間ちょっと会ってないと思います。
あ、でまたあれもあるでしょ、今度内地もあるんじゃない、
はい、だからその17日、あ、
それがそれなんだ、
はい、代々木の沖縄祭りでしょ。
あ、
で来月入ったらまた横浜東京市みたいな、横浜かな、あれは舞線じゃない、なんだっけ、鶴見か、
あ、鶴見ね、
はい、
あの沖縄の人が多いエリアの、
はい、の沖縄街で、そのオリジン同窓会っていう、大同窓会っていう、
あ、すごい。
だからあゆみさんが県外のお仕事も増えて、この沖縄本島を出る仕事も増えて、今だからバッタバタですよ。
もしかして東京オリジン行っちゃうんじゃない
行くのかな。いや、行かないと思いますけどあゆみさんは。
あ、すごいな、忙しそうでもみんな、
ね、本当に忙しそう、まあ、この本業も
ね、
副業も副業、俺ら今どっちが副業なのかこっちが副業なのか お店とか朝早く本業なのか、あれですけど、まあ、まあどっちも忙しいということで、うん、まあ皆さんは忙しいですか、普段テーマはないですけど、皆さんどういうゴールデンウィークを過ごしたのか的なものもね、何かメールもツイキャスもいただければありがたいと思います、
うん、お願いします、
メールアドレスが origin@fmnaha.jp 全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルアーテと書いてメールお待ちしております、
はい、
それでは一旦 CM に行きたいと思います。
CM の入り方上手。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
はい、5月9日から木曜日、17時21分になっております。木曜日にチャンプルやっております、
はい、
なんか忙しいからなのか噛みそうな、甘噛みしそうな、ずっとありますけど、はい、今日はあの9人の、もうゲネプロの準備とか、
はい、
仕込みでちょっと秋山と、うん、荒垣がいない中、モンブランの武藤さんに来ていただいております。
はい、秋山ひとみです、よろしくお願いします。
あ、お願いします。怒られるぞ、怒られる、あの人聞くぞ。はい、ツイキャスもいただいておりますね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
大好きさん、こんにちは、チラッと、ありがとうございます、
こんにちは、
ひろしさん、ともきさん、武藤さん、こんにちは、二人ともひげがお似合いですね、ということですね、
ありがとうございます、こんにちは、
こんにちは。で、すごい、なんかちゃんと告知を沖縄大好きさんが打ってくれてる。毎週月金の夕方17時生放送オリジンチャンプル、木曜日担当ともき、武藤哲太郎、モンブラン担当というかね、今日はピンチヒッターでね、武藤さん来てますけど、武藤さんは普段月曜日ですからね、
はい、
はい、広瀬さんからのなんかキャス君という、ね、スタンプいただいております、ありがとうございます。
キャス君、
ディナさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。
こんばんは。
まあまあひげその生やしてるのも僕はその役作りでだったりとかするんですけど、局のね、局長のセバさんにも、佐々木健介っていう、なんかこの髪伸ばして、
当てに来た感でね、
回答をされて、佐々木健介って言われて、違います、さあ、何の役でしょうって言わなかったですけど、キャップもね、2人ともメジャーのキャップ
で、確かにね、メジャーリーガーの、
ニューヨーク・ヤンキースと、僕はこれ、エンゼルスの大谷翔平がもともといた、エンゼルスの。キャップですけど、これ2022年のオールスターゲームの時の、
ああすごい、限定みたいな、
はい、キャップなんですよ。しかもなんかまあ、ニューエラーのやつなんですけど、メッシュになってるやつ。
あ、
でこの帽子のなんていうんですかね、この帽子、
うん、
先月のライブ4月の、
はい、
にいただいたんですよ僕。
あ、お客さんから。
いや、厳密に言えば、
うん、
鈴崎のサーキーからなんですよ。
はいはいはい。サーキーさんからもらったんだ。
っていうのが、うん、もっと厳密に言うと、駐車場のおじさんからもらったんです。
どういうこと？ちょっと、よくわからなくなったんだけど、厳密が厳密を。
読んで。いや、サーキーが、まあ、持ってきた、
はい。サーキーさんが持ってきた、はい。
この、現場入りして、うん、現物に入ったときに、トムさんにこれちょっとかぶってもらえますかって言われて、
はいはい、
えっつって、なんでっつって、いや一回お願いしますっつって、かぶってぴったりだったんですよ。
お
うあげますって言われて、えっ、じゃあ何があったのっつって聞いたら、このメンバーがいつもライブの時に止める駐車場があるん
で、はいはいはい、
そこ管理人のおじさんとかに鍵を預けるパターンの駐車場で、
うん、
そこに車止めて鍵預けに行ったら、おじさんが、うん、このキャップもらわんねえって言ってきたらしくて、
お
え
なんでまた
このオールスターの時に、おじさんがテンション上がって、グッズでこのオールスターの、
はい、
で大谷も出てたエンゼルスのやつ うん、高かったけど、だニューエラーのキャップって5000円ぐらいするじゃん。
するね、割とね。
でこれそのオールスターの時期に2年前、2022年だから2年前のその時期のグッズだからもうちょい高くで買ったものの、うん、
はい、
サイズがでかすぎると。
あ、そのおじさんからしたらサイズが大きいんだ。
だから1回かぶってみて大きくてこれはかぶれたもんじゃないってなって。
あ、確かにニューエラのねサイズは難しいからね。
このこれはサイズ調整できないタイプです。サイズが表記されてて、
うん、
それ知らずにだから買ってるんですよ。
はいはいはい、はい、
もうその1回やってみてはもうダメだってなって以来高かったからかぶれないけど、うん、ずっと置いてたんですって。でもこれはこのサイズに合う人にシンデレラフィットした方に譲るのが一番いいっておじさんが言ったらしくて、
うん、
サーキーが来たタイミングで、うん、これもらってくださいと、
はいはいはい、
これこうでってこの説明をして、うん、でサーキーが被ってみたらでかいと。
あ、サーキーさんにもでかかった
な。でかかったから、いや、じゃあ、メンバーの中でぴったりの方がいたらもうその方に譲ってくださいっつって、
うん、
サーキーは何人かに、
かぶして
シンデレラですよ本当に。これのサイズに合うものはいないか。かぶせて、違う。違う。ともきさん、これかぶってみてください。おー、ぴったりだね。いたーってなって。あげるよーってなって、いただきました。貴重なおじさんからの。
駐車場のおじさんから。
はい。
名前も知らないおじさんからの。
オールスターゲームのね、この2022のパッチも入ってますし。めちゃくちゃ備品ですよ。だから綺麗な状態で、本当に。
そんなことあるんだ、でも。
いや、だからすごいと思って。いや、だからありがたく、ちゃんと、かぶろうと思って今日かぶってきました。これはラジオで言おうと思って。ありがとうございます本当に。
届いてくれこの、ね、この気持ち。
駐車場のおじさんに届いてくれ。
届いてくれ。
いつも他局のラジオしか流してないけど、たまには近いから聞いてくれ。
そこ気になってたんだ。
他局ではあるなと思いながら。
ああでもいいな。
いやありがたい。そういうこともありましたよ。武藤さん最近なんか、はい、どんなですか。
最近
見ててお笑いの活動もなんかライブいろいろ出てるじゃないですか。
あ、ちょこっと、うん、はい、
どうあれ、ジュンクドームのもやってるんですか。
ジュンクドームはちょっと山田と時間が合わなくて、
はい、
山田がやっぱどうしても仕事が、
そうですね、平日水曜日ですから、
そうそうそう、あれで出れなくて、でチョメと出ようってしたんだけど、
はい、
そしたら今度俺がスケジュール合わなくて、奥さんがこの出張で大阪行くからとかで、でも出たいけどね。
あ、いやでもどんどんね、その舞台やりたいって武藤さんは出ていきたいとか言ってたので、めちゃくちゃいいなと思いますけど。
めっちゃ出て、今週日曜日は朝をライブ、朝バー朝尾さんでライブで、6月は初恋太郎さんとコントライブ、
はいはい、今ちょうどね円楽さんから、騙し絵武藤がいるなって言われました。
言い方よ。
逆さにしてもね、顔に見えるっていう。初恋太郎とコントするんだって。前も言ったけど、あいつの実家うちから車で8分だよと。あ、うちから車で
8
分だよ、
ね、
っていう誰得情報。こんにちは。
いやいやいや、
挨拶前 の,
あの枕が
しっかりとしたエピソードなんですよいつも。
あ、こんにちは、ちょっと、はい、ありがとうございます。
前回はね、初恋太郎さんと秋山が一緒になんかコントやってたら
しい。あ、そうなんだ、
はい、前回の公演の時秋山出てたみたいな
んです。初恋太郎さん自体俺まだ全然分からなくて。
いやそうですよね。だから秋山もずっと、うん、2週間後ぐらい本番だけど まだ顔合わせズームでの顔合わせしかしてないんだけどみたいな。
あ、
台本も本当に何日か前にもらって読んで、もう初恋太郎さんは当日か前日沖縄入りするから、そこで初めて合わせて稽古してみたいな。
あ、そうなんだ、
ぐらいだったらしいですね。
へえ、
だからもう台本もらった時から読み込んで覚えた方がいいですよ、うん、
ああやっぱり。まあちょっと頑張りますか。
いやいいじゃないですか。だからとってもいろいろ出てて、
だから何、永遠の1秒、
はい、
インヘリットさんの、
はいはいはい、
の監督と最近よく飲みます。
あ、
月1回ぐらい飲んでる、うん、
はず、はい、前もそれで東京かなんかに、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそうそう、
はい、
その畠山さんのお知り合いの
舞台を、
国立音大っていうなんか音楽の大学の、まあもともとそこの生徒さんだった人が、今そこで講師もしてる音楽家の人がいて、
はい、
その人が何
やってる、
やってる演劇ミュージカルか、
はい、
ミュージカルを見に行って。
へえ、いやすごいっすね。でもそのつながりから東京にまでそれを一緒に見に行くっていう、
うん、そう
だいぶ仲良くなった。
いやいや、もうだってもう次のね、はい、永遠の1秒もねやっていきたいから、やっぱね、ここでねやっぱ、はい、ちょっとねお願いしますよって言っとかないと。
あ、そうですね。いや、いいじゃないですか、めちゃくちゃ。それがなんかやっぱ活動がやってることがこの他の人の目にもどんどん届いて広がっていけば、
いいねいいねいいね。
次の9人、いや、前回が4人ので9人になってるから、多分次は16人のとかになるかもしれないですけど。
これ脳も増えていってるんだ。
もともとはあの本当に尾瀬のメンバー内だけで4人のっつって4人の同じこの企画をやってたんですよ、
はいはい、
それをちょっと大きくしてやりたいって言ったのが今回の9人ので。
だすごいよね、 FEC さんとか。
そうですね、だからプロパンセブンのケイタリーさんもいたり、放送作家のキャンさんが書いたり、
なんか本当いろんな人いるからね。
はい、その今出したメンバー、アキラさん、ケータリンさん、ヒープーさん、
はい、
キャンさんとかはあの、まあ、どっちかというとお笑い畑の人というか、
あ
なんですけど、それ以外のあとの5名の作家はもうガッチガチのもう演劇の、
ちゃんとしたというか
演劇畑の作家さんたち、演劇からミュージカルからとかの人たち、
このね、
はい、
また色の変わりはもう面白そうだね。
そうなんですよ。でまたやっぱ芸人作家のメンバーとかは、
うん、
コメディっぽい感じになったりとかもするし、
はいはいはい、
そういう人がちょっとシリアスなの書いてたりするパターンもあるし、
あ
逆に演劇畑の人がめちゃくちゃコメディ書いてたりする。
あ
その一人僕がだからもうこいつのやつが一番ちょっと怖いなと思ってるのが、
ほう
めちゃくちゃウケるんじゃないかなと思ってるのが
あるんだ、
う
ん、
いるんですよ。ゴーシっていうのがいるんですけど、
ゴーシさん、
ゴーシっていうのが作家でね一人、
はい、ああいるいるいるいる、はいはい、
あの劇団5の4っていう合詞の5の4の、
ああそういうことなんだ。
そこは一応ミュージカルとかもやってる劇団の、まあ、頭というか合詞くんが率いてるんですけど、彼の書く脚本がめちゃくそ面白いんですよ。
へえ。
僕が、いつかなあれ去年の7月とかぐらいにあの台本をその場でもらって、
あやってたね、
あれの企画やったのがこの高安剛志なんですよ。
へえ。
その変態というか、
あの
演劇変態なんですよこいつ。
すごい。
役者に稽古も何もさせんで、その場で台本渡して、もうそれ一応持ちながらだけどそれをやってみる、お客さん入れて、
あれ何 どういう意味、お客さんを入れながら
台本、もうお客さん会場に
呼んで
始まりました、うん、じゃあテーブルの上にある封筒を取ってください、
あそれがもう
失礼しました、
台本なんだ、その封筒に入ってるのが台本で、はい、それを読んでやるんだ。
で、あなたは何役、あなたは何役、あなたは何役、
うん、
っていうのがもうこの台本に、はいはい、封筒に書いてあるんですよ。
お
で中の台本見て、一回だけみんな目通して一旦暗転して、それでは、タイトル言って目転したらもうスタート。
へ、
演出も何ももらわないです、もうそれぞれの思ったようにこれやってください。
あじゃあもう
ファーストインパクトっていうイベントだったんですけど、とかを考える人だし、そのファーストインパクトでやったやつとかもめちゃくちゃ面白いですよ、
うん、あそうなんだ、
これめっちゃ欲しいなって思う、普通にコントでできそうなやつとかをやって、
へえ、
この台本くれんかなと思ってぐらい本当に欲しくなるぐらいめちゃくちゃ本が面白いんですよ。
ヤンビーさんも出るんだね。
そう、そこにヤンビーが出るんですよ。
へー。
正直ゴーシのやつはまたやりたかったのもありました。
ああ。
ただ僕はアキラさんのとこでくじ引かれたので、
はいはい、引かれて。
まあアキラさんとはそのルーキーの時に一緒だったので。
ああ、はいはいはい。アキ
ラさんもあ、トモキルンか、オッケー、分かったっつって、なんかもう安心してて。僕はアキラさんから演出をこの今日まで通してあんまりもらってないです。トモキルンのとこはあんまり心配してないみたいな。
ああ、じゃあもう。
本は書いたけど、うん、それをやるのはともき次第だし、そこで滑ったら自分のせいだと思ってって言われるんで
そこはちょっとやっぱ芸人の上下関係みたいな感じ。
それ以外の3人の役者たちにこのいろんなことをやらしてる、まあ、お笑いっぽい感じのくだりもあったりするのがあって、それで滑らせてしまったら俺が悪いってなるけど、ともきのはもうともきの表現が悪いって言うって言われたから、もうそれはもう全然大丈夫です
責任は自分なんだ、
はい、もうでもそれはもう僕は慣れてるというのがあるので、いや楽しみ
そうだね、すごいね、
まあ、そこにだからいずれ武藤さんも呼ばれ
ること
もあるかもしれないですし、 日付がもし復活したらそれに出るのもいいかもしれない。あ、楽しかったり大変でもありますけどね。
まあね、
それこそヤンビーがこうやって尾瀬のやつに呼ばれるようになったきっかけも日付変更戦ですし。
ああ、そうなんだ。
だってもうヤンビーなんて入ってきて 1,2 年目ぐらいの時はもう何も喋らないとっても寡黙な子で、
へえ、
いい子ではあるけどもうはいはいぐらいしか。
え、ピンで入ってきたのヤンビーさんって。
いや、ことぶきが連れてきて。
ああ、ことぶきさんが連れてきて
相方を連れてきましたっつって、うん、浮船っていうコンビでデビューするためにヤンビー来て、
はいはい、
だからもう浮船でネタ見せして、うん、合格してデビューして、
うん、
だったんでピンネタもそれまでやったことない。
ああ、なるほど。
解散してピンで今やってるんですけど、だから多分解散したぐらいのタイミングでヤンビー演劇とか興味あるみたいな、いや分かんないですみたいな、やってみないってなって日付に呼ばれて出たのがきっかけで。
なるほどね。
すっごい変わったんですよヤンビーは。だからなんかそれからこういうのにも呼ばれるし、とっても、はい、そういう機会だから僕は武藤さんにも永遠の一秒をめちゃくちゃ推したんですけど、
ね、いやいや、だって俺もね、やっぱトモキの見てからだからね、やりたいと思ったのは
僕が出た時のやつを見に来てくれてましたもんね。
もう前の方で泣いてたもんな。
ありがたいな。いや、でもあれは僕がとっても刺激になったので、コメディ以外の、
うん、
なんだろう、真剣なやつをやるのが初めてだったのがあれだった。しかも外部で大勢以外
の
やったのが初めてだったんで、めちゃくちゃ刺激になったし勉強になったし、ぜひ経験してほしいなっていうやつでした。
いや、ありがとうございます。本当も経験できてよかった。
もうさっきもね言われたんですけど、何にでもなれるなって言われたんですけど、何にでもなってきたなと思って。
思い返してたんだ
今。思い返してみると日付の時からいろんなものになったなと思って。バーに来る、ちょっとカッコつけてるお客さんみたいなやつもあれば、なあの世紀末のデーモン小暮閣下みたいな悪魔になったこともあれば、精神科医の医者になったこともあればみたいな。あと犬にもなりましたし。
犬？
犬にもなりました。もうセリフワンワンしかない
、
ジャッキーっていう犬になりました。
本当何にでもなれるな、マジで。
もらって今ヒゲ生えて今回の作品で何になってるのか。
あ、いや、楽しみ。
タトゥーは入れてるんで。
タトゥーは増える予定あるの？
このタトゥーをもうちょっと、うん、こんな今これ試しだったからね、すごいハサミで切った感があ るんだけど、これをちょっとちゃんとなじませたやつを、
はいはいはい、
手の方に両方とあと腕までいきます。
うわ
予定ね、
すごい。
だから今からのゲネプロでそれを試しでやってみる。だから初めてね、これ
ゲネプロ見に行きたいな。
ゲネプロは見に来れる余裕はありますよ、席は。秋山に言ってピンチヒッターやったんで入れてもらえますかっつって。
そんな言い方はしないけど。
いや、でも今忙しいと思うから、ね、無理はせずであれですけど、
まあ、でもちょっとスケジュールを合わせて見に行くようにしよう。
はい、ありがとうございます。円楽さんからまた綿貫かなも、選抜落ちしてるなって、前回滑ったんかな。いや、多分スケジュールじゃないかな、
うん、
分かんないですけどね。か、初恋太郎さんも毎回こういうキャストを変えていろいろやりたいのか、
はいはいはい、
で前と同じ人もいるのか僕はちょっと分かんないんですけど。
うん、
お城熊さんからお茶をかけ10いただいてます。すいません、ツイキャスの更新を僕がやってなかったんで CM 中
は、
一旦ねちょっと早いですけどまた CM 行って、はい、ちょっとツイキャスの方も一旦リフレッシュして、
リフレッシュ、リフレッシュ、はい、はい、
したいと思いますので、メール、ツイキャスもまだまだお待ちしております。
はい、お願いします。
それでは一旦 CM です。78.0 FM Naha Your radio station。
リクエスト、チョメノスケとアツキニーニーです。5月25日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、与那原町上野森かなちホールで開催。チケット前売り当日ともに2,000円、無料駐車場完備でお待ちしております。じゃあアツキニーニー、ちょっと一言もらっていい？
子猫ちゃん、与那原町で待ってるよ。
いや、かっこいいな。
FM 那覇。
はい、5月9日木曜日17時40分になりました。木曜日ジンちゃんプレットあります。
へい、
今日は秋山も荒垣もいないんかいということでモンブラン武藤さんに来てもらってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいいですね。
ありがとうございます。本当に前回、
うん、
武藤さん来ていただいたとき、
はいはい、
最後の方かな、
うん、
お友達の食通おじさんがいると。
ああ、食通おじさん、はい。
あの人が万代さんと同一人物なんじゃないか説があったじゃないですか。あの放送が終わった2日後ぐらいに、
うん、
食通おじさんにお会いしました。誰が万代をやっていましたね。
あ、顔めくろうとしてたんだ。
万代じゃないよやつって。
結構俺らもあの月曜日、はい、万代さん来てくれた時とかに、はい、あの外にいる万代さんに向かって、はい、あ、せいちゃーんって言う。あ、せいちゃん来てくれた。
食通おじさんの、本名というかね。
食通おじさん来てくれた。
友達としての呼ぶとき、せいちゃんと呼んでる。この間なんか万代さんが、うん、お店に遊びに来た時も、僕食通おじさんではないですよ。え、でも美味しいデザートとかハンバーガーのお店好きだから差し入れで持ってきてくれますよねっつって、いや、だからもう僕はまだ疑ってますって万代さんに伝えました。
ああ、だから食通おじさんからこの間 LINE で、はい、やった万代さんに怒られれって LINE 来てたよ。
大丈夫です、万代さんには怒られたことはないので。
ああ、万代さん怒らんよ。
怒らないですよ、うん、万代さんは。
いや、食通おじさんも忙しそうだし ね、
いや、ありがたいことに本当に食通おじさんにもお世話になっておりまして、
ね、お世話になってる本当に。
武藤さん的に、うん、食通おじさんに負けないぐらい の、
はい、
おすすめできるお店とかってあるんですか。これ食うならこれ言っとけみたいな。
俺もだって食通おじさんに連れて行ってもらってるから。
僕、これはみんなにおすすめするというか紹介するっていうあれじゃなくて、はい、うん、僕も教えてもらってこれから行くので皆さんも行ってみてくださいなんです。僕が今からちょっと言いたいのが、
はい、
昨日ハンバーガー食いに行ったんですよ。
ハンバーガー、はい、どっちに、
辻グランプに、
うん、
僕ら共通のね、
はいはいはい、
知り合いの先輩がやってるハンバーガー屋さんで、うん、クランプっていうところに行ったんですけど、うんうん、それをなんか昨日お店でちょっと話してて、
はい、
今月のマンスリーのバーガーがこれでみたいなこと
を
言ってたら、
はいはい、
うん、仲いいバーの先輩が、うんうん、あ、ハンバーガー好きなんだったらこれ知ってるって言われたとこがあって、
はい、
バーガー喫茶昼下がり。
バーガー喫茶昼、いや聞いたことない
っていう、
うん、
このバーガーがめちゃくちゃうまいと、
うん、
そうなんですかっつって調べたら、
うん、
ちょっと前に僕武藤さんと一緒に久米で飲んだじゃないですか、
はい、
食通おじさんもいて、
うん、
誕生日をお祝いする社長がいてケーキ屋さんもいて、
うん、
串自分で取って選んでいた、
はいはいはいはい、
串屋さん行った
り、串焼き屋さんね、うん、
あそこの向かいに、
うん、
夜バーブラン
あブランブランブランドブランみたいな
ブランドブランみたいなバーがあるじゃないですか、
うん、
そこ昼に曲がりで
やってるんだ。
バーガー喫茶昼下がりっていうのをやってるらしいん
です。
そこのバーガーがめちゃくちゃうまいらしいと。
え、ハンバーガー屋さんの人が言ってたの？
いや、その僕に昨日教えてくれた。
バーの人。
はい。言ったら、まあ言ったら僕が働いてるガナーベースの一個下の階の
オーナ
ーさん。僕仲いいんで。
はいはいはい。
まあその先輩がやってるクランプっていうハンバーガー屋に今日行ってきたんだよね。
あ
っちのバーガー好きなんだったら。この昼下がり行ったことある？知らないっつって、いやそのバーガーやクランプの先輩がそのクランプを始める前にいろんなバーガー屋さんを巡って勉強してたんですよ。でその時にこの一個下の階の、
はい、
お店の人に
お前
なんか美味しいバーガー屋さん知らんかって言われてここ紹介したらしい。
昼下がりね、
昼下がり、
うん、
で行ってみるわ知らんかったからっつってそのクランプのオーナーの、ね、方が
行って
、
はい、
連絡来たらしくて、
お
この勉強のために バーガー屋始めるにあたっての食べ歩いたバーガー屋の中で一番うまかった
って。あ、そうなんだ。
その人が言ってたらしくて、っつって、もうそれは行くしかないだろうって、昨日聞いたから、ちょっともうこの舞台終わったら
行こうかな
と思ってて。
あ、すごい。
いや、だから武藤さんワンちゃん知らないかなと思って。
全然知らない、聞いたことない。
そう、だから昼は多分曲がりでバーガー屋やって、夜は結構有名なバーらしいよみたいな。
この曲がりっていうのがね、はい、ちょっとなんかこう分かりにくいよね。
そうですね。でも一応、まあ、Google とかで、インスタからインスタでも Google でも調べたら、
出るんだ。
地図でその同じバーのところにピンが刺さって出てくるので、情報は結構有名っぽい、
はいはい、そっか、実店舗を構えてなくても、はい、この曲がりパターンがあるから。
曲がりパターンで、
そそるね。でもね、曲がりは、
曲がりのハンバーガーめちゃくちゃ、な、写真見てもいや美味しそうだなぐらいの感じだけど、こんなうまいわけよって、なんかそんな感じで言うから、本当にいいと思って、ちょっともう次絶対すごいと。
しかも昼か。
いや、だからそういう感じのね、なんか
これは食通おじさんも知らないんじゃない？い
や、知らないかな。
これは知らないよ。
だっていたじゃないですか、その向かいの串焼き屋で飲んだ時
いたいたいたいた、
でみんなで表に出てね、喫煙所でタバコ吸ってる時も、その話しなかった、ここを昼バーガーやっててうまいぜみたいな。あの人多分知ってたら言うじゃないですか。
あ、確かに。じゃあ知ってないや。
知らないんだ。
じゃあ
先に行こうやつさ。ただあの人食通おじさんこれ聞くから、
な、聞くから。
先回りして行く可能性があるんだよな。
月金毎日聞いてるから。暇じゃないくせに聞いてるから、もう、すごいよ。
お店の仕込みとかやるときに聞いてるから、有効活用して。
有効活用、時間を。
ながらラジオをちゃんと聞いてるから。
ヘビーリスナーだな。ありがたい。
ヘビーリスナーです。だからなんかやっぱ美味しいもの食べたいじゃないですか。美味しいところ行きたいから、なんかそういう情報あったら嬉しいなと。
でも何が好きなの、食べ物。
何が好き？
一個当てていい？
はい。
トモキが好きなの、
はい、
チャーハン。
チャーハンです。
でしょう。
チャーハンです。チャーハンはだから探し求めてはいるんですけど、いまだにちょっとこの那覇を出られてないんですよ。チャーハンだけを食べにっていうのは。
一応出会ってはいるの、そのもう自分の中で自分史上一番のチャーハンは今のところある。
ああ、もちろんもちろん。それを基準にこの那覇の美味しいよって聞いたのは、行けるとか行って、ランキングをつけてるので、僕の中不動の一位はもうあけぼのラーメンです。
ああ、あけぼのラーメン美味しいね。
事務所の近くにあるじゃないですか。分かんないですけど、もう僕はあっちのチャーハンが基準なんですよ。それこそこのラジオ前に今食ってきましたけど、チャーハン、
町中華チャーハンね、
はい、チャーシューチャーハンを今日は食べてきました。
いいな。
それの次で言ったら、牧師にある、
は
あ、あっち牧師だと思うんですけど、朝とかな、牧師朝と、ゴールデンスワローさんのチャーハンが、あけぼのラーメンのチャーハン以来衝撃でした。
衝撃を受けたんだ。
うまーってなりました。
へえ。もうあの 4人ぐらいで一つを囲って食べるのが嫌なぐらい。
ああ、はいはい、もう一人で行きましょう。
一人前を、
はい、一人で行ってゴールデンチャーハン頼んで、一人で食べてうまっつって食べて、で後日一回ウーバーでゴールデンチャーハンと、ガーリックチャーハンだったかな、なんか一応ニンニクがめっちゃ効いたチャーハンだったんですけど、またそのニンニク効いたチャーハンがそのゴールデンチャーハン超えたぐらい衝撃でした。うまーってなって、
ずっと更新していってるんだ。じゃあ
ずっと更新してくれました。
衝撃を更新してる、はい、すごい、うまいんだ。
美味しかったっす。ゴールデンサーローさんはおすすめだな。その次がもう本当に近場所だから行けるところですけど、この沖江通りじゃなくて、沖江通り、ここだ、あれだ、浮島通りだ。浮島通りって、あっちなんだ、沖縄屋じゃないな、あれなんだろうな、
あのローソンが、
ローソンがあるところです、あの新しいホテルができたところ
の、はいはいはい、
ローソン2階が88ジュニアさん の間から入っていく古着屋とかがある、
はいはいはい、
浮島通り入ってった、そのローソンから入ってった右手側にある満鎮園っていう、
満鎮園、あ、わかるよ、なんか中華料理屋さんあるね、
ライオンズマンションみたいな、
レンガっぽい、
レンガっぽいマンションの1階に入ってる、右手側にあるやつだのチャーハンも食べに行ったんですよ。あっちも美味しかった。
うまいんだ、
はい、あっちのレタスチャーハンかな、美味しかったっすね。
レタスチャーハンいいな、
はい、美味しかったんですよ。で僕はだからそのチューブとかのにもめっちゃ美味しいとこいっぱいあるよっつって、一応メモには残してて、 その近くに行った時に行こうと思ってまだ行けてないとこ、総八屋さんとか。
ああ、総八屋、あ、総八屋さんもチャーハンあるんだ。
あるんですよ。うまいよって言われて、総八屋さんはチャーハンもうまいよって言われて、まあ、もちろんラーメンはうまいのはもちろんですし、あのチャーハンうまいよとか、あとは担々って中城の有名ですけど、今はチャーハン専門店みたいな感じになったらしいんですけど。
へ
ー。であと浦添の、和風ラーメン春屋、
全然わかんない。
あと丸久さん、宜野湾にある、
へー、
丸久って読むのかな、丸久だと思うんですけど、はい、とか。
やっぱ好きなものだからもうアンテナがすごいんだろうね。
そうですね、だいろいろ行きました。だコッコハグラのとこにある福龍っていう、あの中華屋さんがあるんですけど、あのコハグラの330とあれ329かな、この交わってるーローソンあるじゃないですか、コハグラの、 あの330から降りていく下に、
うんうんうん、
あれの道をまっすぐ、はいはい、黒馬向けに、
黒馬向けに、はい、
行った途中の左手ぐらいにある福龍っていう、はい、とこの餃子焼き飯セットを食べますけど、餃子も
たまらんな、
熱い皮で、あのもっちもちで中から肉汁バンって飛び出るぐらいの餃子とチャーハン美味しかったです。そこも
すごいプロチャーハーがいる
チャーハープ
ロチャーハーだな。
チャーハーです、ね、だから結構だからまだ行けてないところもいっぱいあるんですけど、ぜひぜひ皆さんも
行ってみたい。
場所がなんとなく分かった方も、うん、あとそれこそでもあの、うん、一緒に行った居酒屋のオリジン、
オリジン、あ、居酒屋オリジン、
ピロンと、僕と武藤さんで3人で行った時あるじゃないですか、はいはいはい、あの時にチャーハン頼んで食べた、 あのチャーハンも美味しかったっす、ね、
あ、そっか、あの時チャーハン食べてたもんね。
食べました。あの時もまさにいろいろ回ってた時期だった僕が、もうあの時も食べてたし、あと あのあれおろくにある鉄次っていう居酒屋さんがあるんですけど、そこのチャーハンもめちゃくちゃうまかった。ただ僕の中で居酒屋チャーハンは一回抜いてるんですよ
ああ、また別物なんだ、
はい、ラーメン屋か中華料理屋とかのチャーハンでこのランキングつけて、はいはい、居酒屋のチャーハンは美味しいですよ、そりゃ酒飲みに合うように味濃い
くつけてる。まあまあまあまあまあまあ、
だ鉄人のチャーハンも美味しかったですね。中華料理屋な、中華町中華並み の
チャーハンでした。もう鉄鍋似合いそうだもんね、もうい
つかやりたいですよ、鉄鍋で、
ね、
ちゃんと布持たないと抜けないタイプの鉄鍋でお玉でシャッカシャッカ鳴らしてやるや
つ。あ、いいね。
一応お家で作るときはなるだけ僕もお玉で作るようにしてて、
あ、
米を潰さないように。なんか違うんだよ、はい、こんな木べらとかでやると潰しちゃうらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
ご飯を、
あ、したらべちゃべちゃなる感じ、
はい、だお玉でさっとやる、強火でやるっていうのをお家でやるときも一応やってます。
説得力がありますね、やっぱり
いや、家で家庭で作る町中華のチャーハン再現レシピみたいなのとかも探して食べたくなるとき家で作ってるんだ
家で作るチャーハングランプリやろ
いや、家で作るチャーハングランプリはそれぞれ美味しいのもちろんあると思うんですけど、うん、僕はなんかこの間、ロッピアっていうね、
はいはい、
新しく沖縄に初出店したところで、うん、よく買い物するんですけど、エビ売ってて、
エビ、はいはいはい、
アルゼン赤エビみたいな、アルゼンチン産の赤エビみたいなのが、うん、20匹で1000円ぐらいで
売って
て、
安
っ、めっちゃ安くて、もう買ったんですよそれ、うん、で殻もついてるから殻むいて、
はい、
その冷凍して置いとくものと分けて、この剥き終わった20体分の殻を見て、うん、もったいねえと思って、
はい、
その殻を油で炒めていろいろやってエビ油作ったんですよ、
う
ん、
おお、すごい
ハイサイ探偵団が昔やってたのを覚えてたから、レシピ調べたら出てきたから作って、今家にあるんですけど、これがめちゃくちゃうまくて、
うまいんだ、
これでチャーハン作ったらもうマジで、
へえ、
もう家で作るレベルじゃないってやつができてしまって、
あ、すげえ、
みんなぜひやってほしいな。エビ殻から油で揚げて、エビ油作ったあの油でチャーハン作るの
余裕で捨ててた、今まで。やってみよう、
ぜひやってください。あ、今も冷凍でその20匹1000円のやつあるんで昨日行ったんだよね。
あ、昨日なんだ。
買い出しで行って、昨日見て、あ、まだ20匹のやつあるんだと思って、
すごい、
美味しい美味しい、エビチャーハンを食べました。
ちゃんと休んでる？
休んでますよ。
ちゃんと休んでる。
ちゃんとお家でご飯作るのも好きですし、美味しいもの食べたいから。
ああ、すごいな、やっぱ。
いや食通おじさんには食べさせられないですけどね、そのエビチャーハンは
大丈夫、
何言われるか分からない。
食通おじさん何気にね、はい、多分人のぬくもりが感じられれば何でも美味しいっていう
か本当ですか、うん、優しい心を持ってる人の
植えてるから多分
人の心を温
めために、ね、優しさに植えてるから。
じゃあちょっと次会った時は優しくしてみますはい、というわけで、はい、あのいろいろお話ありましたが、まあ、今週末9人のあります、予約した方は忘れずに、はい、遊びに来てください。
はい、
17、18がまだ空いてますね。まあそれぞれまた来週再来週といろんなイベントも目白押しでございますので、うん、ぜひ皆さんその辺は各いろんな SNS で情報チェックしてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで本日はですね、あのピンチヒッターで武藤さんも来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、この後ゲネプロに、行っていきます。ともきと
モンブラン武藤でした。
はい、では本日の木曜リンチャンプル以上です。また来週、さよなら。
さよなら。ともき頑張ってね。
ありがとうございます。